まあそんな感じでね。
うん。
この間東京に行ってきたんですけど。
ほう。
うん。でもその話はやめて。
いやいやいやいや。いやいや、やめないで。
あれほどてっちゃんが意味嫌う飛行機。
うん。LCC。後半は全部豚尾さんの東京話して。みんな待ってるから、それを。
LCC っていう。
うん。
ジェットスター便っていう。
はい。
やつで行ってみようと思ったんですよ。
うん。
行ったことないからね。飛行機で東京とかって。
うん。
鉄道、バス、新幹線じゃないですか、大体。東京って。大阪
わかる。わかる。俺に言われても全くわからん。もう、飛行機でしか移動手段がない人だから、沖縄の人は。
うん。で、成田に行った記憶もないんですよ。
うん。
ちょっと、一丁乗ったろか、と思って。
うん。
で、しかもその、関空の、ラウンジに入る権利を持ってたんですよ。
うん。
で、その大韓空港のラウンジに入ると、
うん。
こう、お酒が飲み放題で食事もあるみたいな。
うん。
ちょっとやってみたいじゃないですか。
いいね。
それをやりたいがためだけに、なんちゅうかわざわざ、ジェットスター便で成田に行くっていうのをやったぐらいの勢いですよ。
わざわざ。
正直飛行機安くないんですよ。
ほう。
新幹線に比べて。
うん。
大方7000円ぐらいすんのね。
うん。
でもそこに鉄道が3000円ぐらいかかるから。
うん。
空港まで行くのに。
そんなに？
僕のとこから関空行くのと、
うん、
成田から東京まで行くのを合計したら3000円くらいかかるんですよ。
うん。
すごくない？
すごい。
前も言いましたよね、あの鉄道が高いって。
うん。
その空港行くのに高いって。高いんですよ。で、それでもって時間も制約されるじゃないですか。
うん。
言ったら、1時間ぐらいでその飛行機は飛ぶんかもしれへんけど。
うん。
移動すんのに1時間以上かかるんですよ。
うん、
で、飛行機の便を待つ時間とかいろいろもろもろ、検査したりとか。
はい。
なら、もうだいたい4時間以上かかると。
めちゃくちゃかかるね。
そうそうそうそうそうそうそうそう。で、それでさらに LCC が遅れてみなさいよ。
遅れるのが LCC の利点よね。
うん。だから新幹線と比べて値段がちょっと安いぐらいですよ。3000円ぐらい安いっていう。う
ん、そのまあでも電車代でみたいな。
電車代入れて3000円ぐらい安い。
あ、そうなんだ。
でも LCC の値段だけで見ちゃうじゃないですか。
はい。
6000円やったらそれと新幹線代ダイレクトに比較するでしょ？
うん。
でもみんなの頭の中からその鉄道代とか抜けてますよね。
抜けるね。
すっぽりと。
うん。
特に成田っていうのはむちゃくちゃ高くて。だからもう、そういうフリーなことはあるけど、もう、あえてその、大韓空港ラウンジで酒とか飲んでみたいなと思ったんで、使ってみました。
はい。
で、大韓空港ラウンジって、ビールのサーバーがあって、
うん。
で、グラスがこう、冷蔵庫の中で冷えてるんですよ。
うん。
それガンガン注げれる。
飲み放。もう出来上がっちゃうじゃん。
で、ブランデーとかワインとか。
うん。
ウイスキーとかも並んでる。
ブランデーとかワインとかって、もう、俺が薬ガブ飲みしてそこでめっちゃ飲むしかないじゃん。で、気飛ばして飛行機乗るしか。
はい。
でも起きるんだけどね。
はい。で、さらに言ったら、どん兵衛とカップヌードルと、
うん。
菓子パンと。
ん？菓子パンも。
あと、おにぎり。コンビニのおにぎり的なおにぎり。
うん。
バリって、開けるやつ。とかが並んでて、それ、取り放。 トリホになってます。
すごいじゃん。
そこでおにぎり食いながらビール飲んで、
うん。
あの、ブランデーの水割りとかやったら、
うん。
ブルッブルッ飛行機乗る前に。
もう、ブルッブルッ
ブルッブルッどんべも食べれるし、カップヌードルも食べれるし、もう何やったらどんべとカップヌードル食べましたからね。
やべえ。
で、柿の種もあるしね。
うん。
で、チーズも冷やしてますし、
うん。
もうやりたい放題っていうのはこういうことなんでしょうな。もう。
もう、東京とかっていうレベルじゃないじゃん、もう。
うん。うん。なんかもうみんな飲んでましたね。そこに来るような人は。
はい。まあまあ、でもラウンジの話は手短に。みんなラウンジの話は別に聞きたくないからね。
いやでももうこれでほとんど終わるんですよ。この日。
いややめて
飛行機の話って。
飛行機の話はもうそこでいいからもう、東京の話は聞きたいな。
そうそうそう。でもジェットスター狭いね。あれ、大柄には無理よ。
うん、まあ、コストをね、削減してる飛行機だからね。
で、久々に乗ったんですけど。
はい。
あれって椅子倒れないんですね。
そうなんだ。
そんな印象なかったんですけど、このボタンついてるじゃないですか、倒すボタンみたいなやつ。
うんうん。
押して、あれあれこれ倒れへんなったら横の外人に、
うん、
倒れないって。
嘘でしょ倒れない。
あ、そうなんや。めちゃ詳しいなって思って。で、まあ、苦痛な1時間で着くじゃないですか。
うん。
成田から、成田の第3ターミナルっていうとこ着くんですけど、LCC とかっていうのは。
うん。
めっちゃ遠い。
めっちゃ遠いよね。
めっちゃ遠い。
あの、なんかさ、相当あるかん、
うん、あの、延々通路が。
うん、あるある。あの、下について、あの、青いのがね。
ほらほら、あの、飛行機って止まって、その、こっちが出口ですみたいなあるじゃないですか。
うん。
ほんで、こう降りていくじゃないですか。ああ、うん、こっちなんや、でも出口どこなんやろって言ったら、こっち上がってくださいとか、またこっち行ってくださいとかって、え、終わらんのこれってなった。
うん。
一駅分以上ぐらい歩きましたよね。なんか。
めっちゃ歩くよね。
途中に休憩所があるレベルですよ。歩いて。びっくりしたわ。もう二度と成田行かんと思った。
思った?
うんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうん。ただ酒に誘われた僕が悪かったわって。
ああ、そうよ。反省して。
で、なんか、そっから電車乗って、上野なんですよ、僕。
うん。
で、上野までやっとたどり着いたって思ったらもう5時よ。
うん。
何が起こったんってなりましたからね、自分の身に。2時に飛行機で出たはずやのに。
うん。
2時出発よ、飛行機が。東京に着いたのが5時ってバカになりそうって。
飛行機っつうのはまだまだ使いづらいね。
いやー怖いっすね、飛行機って。で、着いたら、もうなんか、あー、7年ぶりの、これが東京かーって、あの、上野に着いて、なんも変わんねえなーって言いたかったけど、なんかもう変わりすぎてて、もう、わけわかんなくなってて。で、富士そば見つけてちょっとホッとするみたいな。
どこに着いたんですか、最初に。
え、京成上野駅。
ああ。で、富士そばでホッと一息と。
そう。で、富士そばの写真をツイッターに、ああ、東京っぽい、あの、風景だねってツイッターで呟いたら、
うん。
何も言ってないのよ。何もよ。
うん。
てっちゃんが上野ですかって。なんで富士そばの写真だけでわかんのそんなの。
いや。
変よね。
変ね。
うん、うん、うん、うん、うん。結 構上野行ってたっぽいですよね。
まあね、上野はね。
うん。
最近行ったばっかりだからね。
で、僕今回はその、やっぱり久々行くんやから行くし、うん、ほら、うん、サウナにハマってる面があるじゃないですか、どうしたって。
まあ東京といえばサウナですからね。
まあできるだけサウナに行きたいなと思ったんで、
うん。
三泊なんですよ。
うん。
全部違うサウナカプセルに泊まったろうって、いう野望でいろいろ探したんですけど、
うん。
結局なんだかんだで、なんかあっちこっちこう探すのが、探しても、なんかわかんなかったんで、
うん。
出てくるのがなんか上野のサウナばっかりなんですよ。
上野はサウナみたいなんだ。
そうそうそうそうそうそうそう。そやからもう、三泊とも上野のサウナ泊まったろうと思いまして。
ほうほうほう。
もう連泊とかじゃなくて、一回ずつ違うところっていう。
うん。
でも全部上野っていう。まどろっこしいことしてしまったんですよ。
はいはい。まどろっこしいな。
そうそうそうそう。で、一泊目が、その、ダンディっていう。
やばそう。
サウナダンディ。
うん。
地図見てその辺行くじゃないですか。あるってされてるところ。
はい。
全然見つからへんという。
ダンディーすぎて。
でもサウナって普通ね、もうなんていうかこう、派手な看板とか出してガチやのに。
うん。
見つからへんって不可解やなと思ってぐるぐるぐるぐる同じとこ回って。
うん。
この僕がよ。
はい。
東京でサウナ見つけられへんとかって。ねえ。
7年ぶりだから。もう東京赤ちゃんじゃん、もう。
うん。
7年も来てなかったら。
でも見たらなんかパチンコ屋の2階みたいな感じのとこでやって。
あ、もうちょうどいいですね。パチンコ売ってサウナ売って、パチンコ売ってサウナ。
打たないから。看板とか、超質素で。
うん。
ちょっとびっくりしましたね。あ、こんなもんなんやっていう。大阪で言ったらなんか大東洋とかあの、ニュージャパンサウナとかあんなんて探すのって弱者簡単なんで。いや、まあずっと
大阪と比べちゃったね。
大阪。いや、あ、こんななんかあっさりした看板で、マジで素通りしちゃってたわっていう、
うん。
もう本当にビルのね、パチンコの上やから、わかりづらかったんですよね。で、中入るじゃないですか。
はい。
で、その、チェックインして、ロッカーあっちなんでって言って。
うん。
で、ああ、ロッカー。あの、サウナ入ったら、まあ、知らない人のために言うんですけど、まず最初にロッカー行って荷物入れたりとか、あの、なんかサウナ着というか、浴衣というか、
うん。
なんかパジャマ的なやつに着替えたりとかってするんですよ。
はい。
なったらね、特有の感じでしたね。
何特有って。
なんかその、バスエサウナっていうか。
バスエサウナ
底辺感っていうか。
底辺サウナ
なんかこう、プーンと匂ってくる、トイレのアンモニア臭と、男たちの汗の匂いっていうか。
いや
ほんで。
めちゃくちゃいいや。
でそのロッ
カー。ファブリーズ U とかが欲しい。ファブリーズ風呂みたいな。おじさんたちは全員ここに一回潜ったみたいな。
そのロッカー設置してるとこの廊下も、狭ーみたいな。
うん。
うん。
あちゃーってなるじゃん。
まあ狭いとこになんかすごいこう、詰め込まれてるような感じで、なかなか、あれでしたね。あんまりゴージャスとは言い難いとこでしたね。
バス上が出てた。
出てたし、上の感が出てましたね、なんか。
上野ってこんな感じだよなって、そうそうって。
で、その、ロッカーの横には、パチスロが設置されてるみたいな。
なぜ？
なんかね、まあ、なんちゅうの、例外はあるかとは思うんですよ。
うん。
僕も、日本全国津々浦々のサウナ&カプセル行ったわけじゃないから、
うん、
僕の少ない経験上で言うんですけど、大阪にもそういうなんか底辺感漂うサウナ&カプセルってあるんですよ。安くて。
はい。はい。
安くてなんかボロくて、全体的にあんまりこう清潔感ないっていうか。
財布とか盗まれそうみたいな。
いや、なんちゅうこと。
ロッカーちょっと強く開けたら開くみたいな。
なんかもう、言ったらボロくて開きそうみたいな。
で、財布盗まれて、盗まれてるよ、財布がって言ったら、うん、ああ、そうだねって終わるみたいな。
そうそうそう、だから。
気をつけてよって、ちゃんと。
ここに書いてます、書いてるでしょって、ロッカーに大事なもの入れないでくださいって。
うん。
って言われて解散みたいな、雰囲気がすごい漂う、みたいなサウナがあるんですけど、
うん。
そこにもやはりパチスロがあるなっていう。
なぜ？
だからなんかそのパチスロがある、あるんですよ。とにかく。不思議なもので、ね。で、バンジョー2なんですよ。
なぜ？
いや、わからない。なんかバンジョー2なんですよね。
いや、よしんだよ。
うん。
当たったら、なんかサウナチケットが出てくるとかだったよね。
あ、でも出てくるっぽい。
あ、当てたらサウナ券みたいな。
そうそうそう。なんか当たるとサウナ券が出ることがあるよ、みたいな。
出ることがあるってやばいね。
まあ、でも誰がやんのやろなっていうのは不思議やんねんけど。なんかありますね。ただでさえ狭いところにパチスロがなんか詰め込まれてたりとかしますね。
辛いな
ぁ。で、そこでまあ軽くサウナ入るじゃない。初めての東京でちゃんとサウナに入るって。サウナに入って水風呂に入るって初めてなんですよ。今までお風呂屋とかサウナ&カプセル泊まったりとかってあったんですけど、その時ってほらサウナにはまってないじゃないですか。
うん。
全然サウナ見向きもせんかったけど、今回はちょっと、関東のサウナを楽しんでやるかと思って、行ったんですけども。まあなんか、そこは、水風呂気持ちはあったけど、それぐらいですかね。
なるほど。
もう、みたいな。もう最低限な感じやなっていう。で、露天エリアとかもあるけど、まあ最低限やなっていう。
最低限。
うん。最低とは言わんよ。
うん。
だから、まあ、サウナ入れるし、水風呂入れるし、外気浴も一応できるから、まあ、この値段で泊まってサウナ入れたら、不満はないんじゃないのっていう。そんな感じのとこでしたね。ダンディに関しては。で、せっかくなんで、まだ時間も、7時前とかそういう感じだったんで、一丁飲みに行くかって。
うん。久々だしね。
東京じゃないですか。で、うん、ベローンって。
何、ベローンって何
え、こう、舌舐めずりですよ。
ああ、久しぶりだしね。
うん。東京ちょっと
全然変わってねえなーって。
言いたいとこね、なんですけど、上野駅とかもう全然なんか記憶と違うような、全然は言い過ぎか。しかし、結構変わってたりとか、あと忘れてることもあるから、ああ、こんなんやったっけなとかって思いながら、その上野駅から、板橋に行くわけですよ。
なぜ上野で飲んで飲み屋いっぱいあるでしょ。
ある、めっちゃある。
めっちゃあるよな。
うん、大統領とかね、いろいろ。
でもなぜ板橋に？
これね、
実は。近いわけが。
実は板橋でずっと気になってることがあって。
うん。
その、最後に東京、いた6年とか、じゃあ7年とか8年ぐらい前に。
うん。
板橋でその入り口に自転車バーって並べてる変な居酒屋あったんですよ。
うん。
入り口がすべて自転車で塞がれてるから。
入れないってやつか。
入れないみたいな。で、その自転車の隙間から入ろうと思って開けたら。
うん。
そっち入り口じゃなかったみたいな、すごい。反対側の自転車で完全に塞がれてる方が入り口で、そんなん常連じゃないと絶対わからへんよなっていう。で、ボロボロの、のれんがかかってまして、で、店内入ったら、もうなかなか、ゴミ屋敷感あるんですよ。
うん。
こう、U 字型の、カウンターになってて、その中に、おばあさんがいて、いろいろとこの、一人で営業されてるんですけども、そこにもう乱雑になんか雑誌とか積み上げてて、もうごちゃごちゃっていうよりもゴミやんなっていう。
ゴミ？
うん。 で、特筆すべきは、その天井からぶら下がってる、ハエ取りリボンの束っていうか。
うん、きついね。飲食店にあってほしくはないものだよ。
カウンターの上のシャンデリアみたいに、等間隔でハエ取りリボンが垂らされてあって、
うん。
もうなんかいっぱいよくわからない、体の知らない虫が、びっしりついてるっていう。
いや
でもそのおかげでなんかその、飛んでる変な虫はいないっていう。
ああ、よかった。
あのハエ取りリボンって重要やねんなって思う。でも、ハエ取りリボンがそんな下がってる飲食店っていうのを僕見たことなかったんですよね。
うん。
だずっと気になったんです、その店が。まだ、もう、ないんじゃないかなって。
ねえ。
で、東京行ったら、一回は寄ってみたいなって思ったから、行ってみてんで、僕も記憶が定かじゃないんですよ。
うん。
駅のすぐそばやったっていう記憶だけがあって、
うん、
しかも、その、どっちの出口かすらもよくわかってないっていう。
でも、何口かっていう。
そう。板橋って2箇所、2方向に確か出口あって、どっちがあったかなって。で、勘で、こっちの方がなんか、街の中心な感じがするっていうところで降りて、んで、駅の周りちょっとぐるぐる探してたんですよ。なんか、そんなに遠くじゃなかったよなとか。まあ、食べログとかで調べたらすぐマップ出てきません？
うん。
でもそれでなんかもう調べるのも尺やったし、自分の記憶がどこまで記憶でたどり着けるのかっていうのが興味あったんで、
うん。
確かこの辺りやなって言って行ったら、もう割と不意に見つかって。
おう。
ていうか、やってるわ、っていう。で、今回は全然その、自転車とかが前に止めてなかったんで、
うん。
まあ、簡単に入れそうって、前全面ガラス扉なんですけども、確か左側を開けたら、なんかそっちがちゃうでってなった、記憶が蘇ってきたな、っていう。
うん。
だから右側や、と思って、右側開けたらドンピシャで、その、すぐ座れるっていう。中で3人ぐらいおじさんが乗れたんですけど。
うん。
あ、なんかこのスムーズに入れただけでちょっと常連感あんなっていう。で、ハエ取りリボンも健在で、そのおばあさんも、まだ元気にやってはりましたね。
おー、いいね。
うん。で、そこでとりあえず、さっき、その、ダンディーでサウナ入ってきたばっかりじゃないですか。
うん。
だから風呂上がりに、ビンビールっていう。
うん。
うん。ドーンって出てきて、そのビール飲みながら次の三段を考えるわけですよ。
板橋まで来てるしね。
そう。
板橋はなかなか行かんぞ。東京旅行に。まあ、ニュートンがあるからいいけど。
そうそう、飲んで、ちょっとここで、まあ、その店やってるっていうの確認できたら、まあ、大体いいから。
あ、板橋はもうないんだっけ？大山だっけ？今あるの。
あ、そうそう。ゲームニュートン大山店っていう。で、まあ、歩いて行けんこともないじゃないですか。
でもなんか、豚尾さんと、
はい。
過去東京でめっちゃ歩いた記憶があるよね。
でしょ？大山から板橋通って池袋行ったような気がする。
うん、なんかめっちゃ細い家とか見つけ
た。そう。その記憶があったから、なんかね、そこから大山まで行くのってすんごい乗り換えめんどくさいんですよ。
うん。
一旦池袋まで行って折り返すみたいな。そんなんよりももう歩いて行ってもいいんじゃないかなっていう。
うん。
ちょっと酔いざましに。って思いながら飲んでたら、なんですかね。次、ビールの次に。レモンサワーみたいなこと
を。ああ。
レモンチューハイとかって。
東京っぽい。
そう。レモンチューハイみたいなこと言ったら、まあ、出てくるんすよね。
グラス、美味しいよね。
グラスに、氷類焼酎、というか宝焼酎。
をドバーっと入れ
る。ドバーって、もう炭酸入れる余地がないぐらい。
うん。
まあ、これ飲んじゃったら。
終わっちゃう。歩けない。
ニュートン行って、 けないっていうか、気がついたらもう11時過ぎ出たりとかしますよね。
うん。
で、結局そこで、なんか、そういう中杯的なやつがその後3杯は飲んだんかな。
なんか東京の洗礼受けましたな、久々に。3杯も飲んだ。
2杯、いや3杯飲んだような気がすんね。あの、最後にもう時間遅いからこれで、あの、帰りますわみたいなこと言ったら、
うん。
なんか後から来た、もう、11時回ってんのよ。
もう結構ギリギリじゃん。
そういう店にって結構早じまいする印象あったのに、
うん、
なんか12時回っても閉めないみたいな勢いが感じられたのよ。
ああ、客がいる限り閉めみたいな。
そうそう。で、40何年やってるからね、みたいなこと言ってて。
いやいや、もう老舗中の老舗だね。
うん。で、いや、吉田類も来たよ、って。
うん。
いう話で。
別に来なくてはいいんだけど
ね。いや、吉田類も来たけど、吉田類とかってしょうもないよね、みたいなことを言ってて。
ひどくない？ひどくない？吉田類に対してそれは失礼じゃない。
いや、だって吉田類とかって別にこの店好きじゃないでしょ、とかって。
だからひどくない？番組だから。番組。あの、ちゃんとそこら辺は思って、思いやりを持って。
いや、別に取材に来なくていいって言ったけど、あの、行きたいって言うから、じゃあ、撮ったら、みたいな。
うん。
あの、客は選ぶからって、うちは、って。
じゃあ、豚さん選ばれたんだね。
いや、もう、なんか、テレビ見てそんな、めっちゃ詰めかけたりとかするんじゃないですかって言ったら。
うん。
追い返すかなって。
ひどくないだから。入れて。
いや、もう帰ろうとしたのその条例の人が、
うん。
のずかいっぱいおごるから、まだ終電まだでしょって飲んでいきや、みたいなこと言う、いや、言いききやってめちゃくちゃこれ関西弁になってますね。
うん。
飲んでいきなよ、みたいな。
なんか気に入られちゃってるじゃん、条例に。
え、でも、帰ろうとした時に今入ってきたのに、なぜって。
うん。
うん。いや、でも、もうもらう、くれるって言うから、いや、いただきますって言って、また、あの、じゃあ、ウーロンハイとかにしよっかなっていう。
うん、ちょっと色気出てるさ。
ウーロンハイとかね、ちゃうわ。ハイボールとかにしたんかな。なんかそれも結構こう、濃く作っちゃうわけじゃないですか。
うん。
で、飲んでるうちに、結局もう大山ニュートンどころじゃなくて、
うん。
上野に帰ったんが12時とかでしたからね。
ギリギリって感じね。
結構終電間際みたいな。
うん。
時間
待ったなしか
あ
る
な。待ったなしかあんね。でも、その店でそんな時間まで飲むって思ってなかったし、その間よ。
うん。
そこで食ったのって、
うん。
漬物だけなんですよ。
もう、なんか、めっちゃアル中みたい。
てかメニュー、食事メニューって言えるようなもんって5つぐらいしかなくてそこって。
栄養失調なるよ。豚尾さん本当に。
なんか焼きナスと入り卵と豆腐とかそんなんしかないんですよ。
うん。
そこのメニューって。しかも黒板になんかすんごい雑に書いてあって。読まれへんっていう。いやなんか、その東京来ていろいろ食ったりとかして、飲んだりとかするぞとかって思ってるわけじゃないですか。
はい。
最初の晩にあったことが、なんか氷焼酎ガブ飲みして、漬物食うっていう。
東京らしいね。
いやでもね、その、電車で乗ってるじゃないですか。
うん。
その JR の、トイレ車両なんですよ。
は
あ、トイレ車両がガーって開いて、
うん、
中から酔っ払いのジジイが登場するんですよ、トイレの中から。
うん、
え、何って思ったら手に、宝焼酎やっぱり持ってるんですよ。
うん。
宝焼酎ペットみたいなやつ。
うん。
その瞬間、うわぁ、東京やなぁって思ってしまった。
え、なんで？
いや、だからその、宝焼酎を飲むっていう発想が。
はぁ、あ。
大阪で酔っ払いとか見てもね、その宝焼酎とか飲んでないですからね、あんまり。
何飲んでるの？
ストローでチューチューやるやつとか。
鬼殺しじゃん。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。とか。
まあ。皇と劉邦みたいな関係だな。
ワンカップとか。
うん。
でもこっちは酔っ払いが普通に宝焼酎ペットなんやって。絶対飲んでないとは言わんよ。
うん。
だって普通にコンビニで売ってますからね。宝焼酎ペットも。
うん。
でもあんまりその酔っ払いの定番ってお酒なんですよ。安酒なんです。丸とかああいう。
うん。
大関とか。でもこっちになったら途端に宝焼酎ペット味とかも見るんやって思ったし、
うん、
第一僕がその店でガブ飲みしてたの宝焼酎じゃないですか。
はい。
思ったんが、
うん。
久しぶりに東京来てよ。
うん。
で、僕自体もそこでなんか、氷焼酎ガブ飲みして結構酔っ払ってるわけじゃないですか。
はい。
なんでこっちの人死なんのかなって。
死んでるいっぱい。死んでる。
あ、死んでる？
死んでる。
いや、なんかちょっときつすぎないと思った。なんか。
しかも、たくあんしか食ってないしね。死ぬ。ブタオさんが死ぬ、まず。
なんか、久々にその、東京行った洗礼っていうの？
うん。
いや、前からその、焼酎、なんかグラスに並々入れて、
うん。
ちょっとずつちょっとずつ割って、濃い状態で飲んでっていう文化やっていうのは、重々体を、ね、張って、ずっと飲んでたわけやから、
はい、
知ってんねんけど、
うん、
7年ぶりとか8年ぶりとかのレベルで来て、
ブランクがあるからね。
あの、ずっと他の地域で飲み続けてきたわけじゃないですか。
はい。
この地域度数高いって思った
ん。だから、うん、飲む前に富士そばで一杯入れとかないと。
ああ。いや、もうとりあえず、お腹いっぱいになったら飲みたくなくなるから、電車飛び乗ったんよ。
うん。
で、飲み屋でなんかつまむやろって思ったら、まさかたくあんしかつままんとはねっていう、たくあんというおしんこというか、ね、意外でしたよ。
だって、金宮焼酎、梅シロップ割り、なみなみとか出すんだよ、お店で。
そうそうそうそうそうそうそうそう
そ
うそう。
そんなんもうストロングとかっていうレベルじゃなくてもう死ぬってなる。
20とか25ですからね。
それを梅シロップだけで、ちょっとガーってちょっと入れて、色がなんか、うん、なんか茶色くなったもん、グビーって飲んで、うわーみたいな。
今、9% か 12% になったとかって言ってるじゃないですか。
はい。
まあ、それよりも濃さで言ったら濃いもんね。500ミリ飲むかどうかは別にして。うん、で、こっちの酒飲みっていうか、東京の酒飲みって本当に焼酎好きなんで。
うん。美味しいよね。
それから言ったら、なんか、大阪ってこう、ビールとか、お酒とかで、のんびりやってるっていうか。いやいや、ほんまに薄めよう思ったら無限に薄めれるんですよ。それはまあ、自己責任で。
でも、固有目で来るからね、大体。
はい。
そして嬉しいじゃないですか、
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。なんかね、みんなこれ酔っ払うよねって思った。東京で。
酔っ払うよ。東京はみんな酔っ払ってる。
で、その、サウナの宿に帰る前に、
うん。
結局最初の晩は、そういえば、大したもん食べてないなって思ったんで、
うん。
よし、富士蕎麦入ってみようって。てっちゃんもあれほど富士蕎麦って言ってたじゃないですか。
うん。
あれほど意味嫌う富士蕎麦に入って。
うん。
カツ丼と蕎麦のセットを食ってしまうっていう。
カツ丼と蕎麦？
はい、はい。で、久々。
蕎麦湯は
蕎麦湯はないよ、かけ蕎麦やん。
うん。
あったかいやつ、あったかいやつ。
うん。
うん、
蕎麦湯も飲めるよね。
え、蕎麦屋なんか飲めんのか、あったかいかけ蕎麦で、
うん、いや、蕎麦関係なく飲める。
あ、ポットみたいなやつの。
うん、蕎麦湯があるから。
はぁ、飲めばよかったんか。
まあまあ飲んでみるのもいいんじゃない大量の蕎麦から茹でられた蕎麦湯だから、うん、蕎麦湯っちゃ蕎麦湯だよな。
で、その昔は富士蕎麦って、なんか、別に、うまいとかまずいとかっていうもんじゃないなって。
うん。
思ってた面があったのよ。
うん。
でも久々になんか 富士蕎麦行ってカツ丼と蕎麦食ったら、まあまあまあこんなもんでいいよなっていう。
うん
うん。まあ昔最後に食った神田店があんまりさらに美味しくなかった可能性もあるけど。
うん。
うん。ちょっとてっちゃんが富士蕎麦いいよねってとかっていうのが分かった気がしたね。
あ、分かってくれた、こんなもんでいいよねっていうのが。
そうそうそうそう、こんな
も
ん。
だって気軽に蕎麦食えるってないからね、マジで。
確かに。富士蕎麦は気軽に食える麺があるのやもしれん。
いや、あるよ。気軽に食えるのに特化しまくったお店じゃん。
夜もやってるっちゅうのがでかいんでしょうね。
でかい。だから入れれるじゃん、お腹に。だから味とかは、まあ、そういうのあんまり気にしないから、
うんうんうん、
とりあえず、食べれる範囲で、入れれるかってなったら、
うん
うんうん、まあ、牛丼屋とかも選択肢に上がるわけじゃないですか。
ああ、ありますね。はい。
うん、そこに富士蕎麦があると嬉しいでしょ。選択肢のパクが広がるでしょ。
ああ、確かに。
暑い日なんかはね、冷やしで食って、
うんうん、
寒い日はね、
うん、
温まれるからね。いいと思うよ。
で、なんか、富士蕎麦って言ったら演歌のイメージがあったんですけど。
そうなの？
そうですね、演歌かかってるっていう。久々に入って方針変わったのかな。まあ、四六時中演歌かかってるわけじゃなかったのか知らんけど、
うん、
別にかかってはなかったですね、演歌とかって。
なるほど。
まあ僕も富士蕎麦経験って全然ないんで、まあよかったっすよ。
よかった。
うん。で、二日目はまた、サウナが変わるんですよ。
ほう。
で、二日目泊まる予定やったのは、上野からね、ちょっと離れたところにあるんですけど、
うん、
結局上野駅からテクテク歩いて行ったところにある、ニュー大泉という。
ニュー大泉。
はい。サウナホテルニュー大泉っていうとこなんですわ。
うん。
そこの特徴として入り口にシャーザクがあるっていう。
なぜ？
わからない。
なんか、サウナ謎いんだけど、全部。
で、チェックインするじゃないですか。
はい。
んで、そのロッカーあっちって言って、やっぱりロッカー差し示されて、うん、そこで荷物入れたり、着替えたりとかするんですけども、
はい。
ロッカー行く途中に、パチスロがありまして。
なぜまた？
で、番長2が。
番長2人気なの、サウナで。
わからんですね。ここのニュー大泉は、まあ、最初のダンディみたいな、その異臭とかするような底辺感はなくて、
うん。
ただただ、なんか、昭和テイストですね。
昭和のサウナ。
古い、なんか施設っていうのが、こう、伝わってくる。ああ、古いな、っていう。
うん。
で、しかも、チェックインした時に、券とかくれるんですよ。
券？
ドリンク券と朝食券っていう。
ほうほうほう。
うん。ちょっと嬉しいじゃないですか。
うん。
で、その朝食券とかも、なんかこう、昭和的な朝食、提供されそうやなと思ったら、まさにそんな感じ、でしたね。
そんな感じだった。
もうなんかご飯に海苔みたいな。
うん。
うん、ご飯に海苔に納豆っていう、卵と納豆っていう。で、なんかね、外出するおばちゃん、フロントおばちゃんやったんですよ。そこチェックインしてやっぱり外出するじゃないですか。
うん。
まあ、外出の流れとしては、普通になんかロッカーキーと交換で、外出券なりなんなりもらって外出るみたいなのが一般的なサウナとか、まあホテルなんかでも結構そう、うん、ホテルはないか。ホテルは普通になんか出て行きますとか、鍵預けますとかで終わりなんですけど、
うん。
そこなんかそういう外出券との交換とかっていう、1日目のダンディとかはそういう感じやったんですよ。いかにも、もうサウナの。
うんうんうん。
おばちゃんに、あ、ちょっと外出してきますって言ったら、
うん。
帰ってくるよねって言われた。
え、どういう意味？
わからない。明日までには帰ってくるよねって。
うん。
明日の10時でチェックアウトだから、いや、このままもう二度と帰ってこないとかってないよねって。
うん。
いや、荷物があるんで、それ帰ってきますけどって。
うん。
明日の10時1分でも過ぎたらダメだからねって。
1分でも過ぎたら？
うんうんうんうんうんうんうんうんうん。くれぐれも帰ってきてねって。
うん。
こんな言われ方したの初めてやと思って。しかも、
怖いな。
外出券とかもなんもなく、ただただ帰ってきたらフロントで言ってねっていう。
うん。
あ、言うんやっていう、うん。なんかその信用で成り立ってるみたいな、そういうノリなんやって思いながら、外出するっていう。ちょっと本当になんかそういうとこも含めて昭和感あるなっていう、人情で営業されてる感じが。すごいなって思いましたね。サウナ自体もまあまあ綺麗で、最初のとこよりちょっと良かったっすね。
お、いいですね。
ちょっと上がってきましたね。スチームサウナもある。で、水風呂の真ん中に柱があるっていう特殊な、あんまり見たことない構造でドキも抜かれましたね。
柱？
水風呂の中に柱あるってあんまり見たことないんですよ。
確かに。
水風呂って四角いんですよ、ここ。その四角い水風呂の真ん中に四角い柱があるって言って想像つきますかね。
難しいな。
だドーナツみたいになってる。水風呂が。
ほ、あー。
だ回廊みたいになってて、柱の後ろに隠れて水風呂に入るっていう謎のこう、行動というかムーブができるっていう。
うん。
それに何の効果があるのかわからへんけど。
うん。
なんかまあまあ、冷たくて気持ちいい水風呂ですわなっていうのだけ分かった。
いいじゃないですか。
うん。で、二日目なんですけども、いろんなところ、ちょっと行ってみるだろうと思いまして。
うん。
久々にあれを買いましたね。トクトク、トクトクトク切符っていう、特内フリーパスっていうやつですね。JR。
何それ
?750 円で買えるんですよ。その日一日、JR、特内の JR が乗り放題になるっていう。
だから何それ？
いや、だから1日750円で乗り放題になる。これがあると、その JR、例えば山手線とか中央線とかああいうのあるじゃないですか。
うん。
気軽に降りれるし乗れる。ほいほいってこう。ここで、はい、はいはい、ここで降りよ、はいはいって。降りて。一回秋葉原に行って、秋葉原から上野に戻って、もう一回秋葉原行くとか、そんなんでも全然余裕ですよね。
何それ？
だから乗り放題になるんですって、一日。750円で。なんかその、ほら、一旦あそこ行って、もう一回ちょっと宿のとこに帰ってきて、もう一回出発したいなとかあるじゃないですか。そういう、なんか、わがままいっぱいな移動みたいな。
うん、
そういう時に乗り放題切符買っといた方が得じゃない？
いやいや、めちゃくちゃ。
一筆書きみたいの考えがちじゃないですか、ね、効率よく行こうみたいな。
いや
で、ちょっとこの駅、久々やから降りて駅前、なんかあったっけなっつって、なんもないな、もう一回乗るかみたいな。
いや
なんか腹くくらなあかん。なんか切符買って移動するとかって腹くくらなあかん面あるじゃないですか、なんか。
いや、だからそんなのあるんだと教えて。
ええー、
南海東京行ったから。愚直に切符買ってたよ、俺。
てっちゃん、その、フリー切符買ったことないの？
ないない、知らなかった、そんな存在感。
存在
感
うん。昔600何歩やったの気がするんですけども、かつて。
だって俺結構移動するからさ。
はい。
え
ぇ、だから一回、なんですかね、神田まで新宿で、ちょっと、ベルクで、お茶飲んでっかーって。
うん。
そこで実はもしそばの神田さんに、神田氏。
この前ゲストに来てくれた。
神田氏いるじゃないですか。
はい。
神田氏と、ちょっと、ベルクで飲んだりとか。
うわぁ、いいね。どんな話したん？
いや、もう、神羅万象を話しましたね。 いろんな話を。
まあ、ここでは言えない話を。
いや、最近どんな感じなんですかとか。
てか、久しぶりに会ったのに。
いや、だからもう、結構、お互いのなんか生い立ちから、ずっと。
生い立ちから
最近の東京、どうなのかとか。
うん。
ねえ、こんな人が、モテラジ聞いてくれてるよ、みたいな話とか、いろいろ聞きましたよ。うん。とか、最近どんな、ねえ、仕事っていうか、何、ライターでこんなとこで書いてるとかね。
は
い、
うん。
そういうのとかいろいろ聞かせてもらって面白おかしかったですね。もういい、ね、朝からビール止まらないですよね、そのベルクで。
止まらないよね。神田さん面白いよね。うん、
もう飲まずにはいられないっていう。
うん。しかもベルクのビールうまいからね。
そう。ねえ、飲んで、ちょっと神田で、昔神田ホームにしてたから、神田どうなってるかなとかって思って神田で降りてみたりとかして。
うん。
にも変わってるっていう。
変わってる。
うん。いや、新宿で降りた時も同じだったんです。何にも、変わってるって。
うん、
ションベン横丁とかをブラってこう行ったりとかしたけど、
第二蓬莱家とか。
あわわわわわわわって、第二蓬莱屋とかね、岐阜屋とかは、まだ全然あったんですけど。
豚尾さんがね、カウンターの画像アップしたから、岐阜屋って。
そうやねん。だから、てっちゃん一枚の写真で何か言う、能力者なのって思った。
いや、あれは、豚尾さんのこと知ってた岐阜屋ってわかる。
ああ、なんかプロファイリングみたいな。
そう。まず、
人読み。
ションベン横丁で、うん、この時間帯に空いてるお店で。
名探偵やないか。
で、そして過去に豚尾さんが YouTube で、
うん、
川口さんと一緒にアップした動画があるんですよ。
はい、はい。
わかる？
わかる。
で、そこの調味料とカウンターを見たら、
調味料。
そう、調味料。
はい。
豚尾さんがご丁寧にもヒントをね、
うん、
出してたんで、わかりましたね。
いやーなんかね、いや変わったなーって。
うん。
もうなんか、なん
か。神田すっげー変わってるよ。
そう、神田ももう、ガード下の店がほとんどなくなっちゃってて、
うん。
別の店になってたりとか。で、なんか耐震工事とかやってるし。もう全然違ったし、うん、西口の方はかろうじてね、ちらほらと、こう、ああ、ラーメン屋まだあるんやとか、ああ、寿司屋まだあるなとかっていうのあったけど、
うん。
まあ、だいぶ、景色が違ってましたね。ちょっとセンチメンタルな気分になりましたね。
ガンダとか。
で、まあ、神田、チラッと見れたからいいやつって、また乗れるのがこの、フリーキップのいいとこじゃないですか。
うん、それさえ知ってればな、俺も。
で、ちょっと秋葉原行って、秋葉原で、スパツ X とかやるか、とか、ね、ヘイとかって
言
って
る。バスケットとかね。
そうそう、バスケットとかね。バスケット。で、秋葉原降りると、バスケットもなんもなくなる。バスケットなかったけどね、もう。いやー、秋葉原もねー、なんかセガがあるとこだけは何も変わんないですよね。景色的には。
大通り的な。
そうそうそうそうそうそう。でももう、何がどうとかわかんないから、一目散にそのヘイって、ヘイたら言うとこ行って。
うん。
で、10円のスパツ X どこかなって言って探したらあって。あれなんですよ、電子マネーだけ使えるんですよね。
ほう。
お金入れないんですよ、10円のスパツ X って。なんか、シャリーンみたいな。
ああ。
自分の使える電子マネーを選択して、
うん。
で、それやったら、10円引かれて、僕はその、楽天エディがあったんで、
うん。
楽天エディで、こう、始めてたら、あれですね、T ホークに乱入されて、
うん。
で、2回ぐらいやって買ったんかな？
おー、いいじゃん。
剣 剣で買ったんだと思います。
はい。
確か。なったら、ティーホークの人が、ダルシムに変えて、入ってきたんですよ、うん。
はい。
で、ダルシムで惨敗して、
うん。
何もできないんで。で、もう仕方ないなと思って DJ に変えたんですよ。
うん。
そっから20連敗ぐらいしましたね。
20円じゃ200円か。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。
20連敗
多分。うん、それぐらいしたと思う。いや、だって、だってダルシムにどうしたらいいのかって具体的にわかんないんですよ、こっちは。もう1ラウンド取ったりとかするのがせいぜいで、2ラウンド目、取れなかったですね、うん。一生取れなかったですね。
まあ、ヘイでスパツ X やるぐらいの強さですよ。今時スパツ X をアーケードゲームでやるってことはもう強いですよ。
いや、この弱いのがやってるじゃないですか。
だからそういうのを狩るためにね。
なんかのライブ配信中みたいなこと書いてあったけど、
うん、
もしずっと僕が、何回も何回もダルシムに勝てないのに、
うん、
入り続ける DJ として配信されてたりとかしてたのかな、あれ。
多分してたんだろうね。
こいつ、なんか何回入んの、きっしょ、みたいな。
いや、そうは思わないんだよ。
うん、うん。なんかね、20連敗とかするじゃないですか。
はい。
なんか伝わんのよ。
うん。
相手のダルシムの感じが。
うん。
なんか投げやりになってきてるって。ダルシムの動きが
。うん。
気のせいかもしれんよ。
うん。
気のせいなのか、僕の思い込みなのか知らんけど、こっち割と集中力切らして、技出してんねんから、そろそろ勝てよ、みたいな。
好き見せてるぞって。
そうそうそうそうそうそう。
エッチオーケーなサインみたいな。ここだろって、みたいな。
ああ、もう単純なことしかやってないんですけど、っていう。
いい加減、わかるだろっていう。
うんうんうん。ああ、これでも死ぬのみたいな雰囲気になってる感が、すごい。
辛いね、対戦してて。
うん、いや、でも楽しかったですね。
あ、楽しいのが一番。
今、大阪の南の、
うん。
タイステとかも、その電子マネーで10円のスパツ X あるらしいんで、
うんうんうん。
結構10円のスパツ X っていいもんですよね。連国になれるし。うん。
いいですね。
顔真っ赤ですよね。どんどん。って言ってやってたら、なんか、わらわらと人来て、平日の昼間からもう、結構みんなスパツ X やってるんですね。
やってるか。
さすが東京やなっていう感じが。で、その後もなんか、どこ行ったんやったかな。なんかいろいろ移動しましたね。バーっと。フリーキップやから結構、もう一回上野に戻って、荷物置いてきたりとかね。
うん。
そういうのもできるんですよ、フリーキップなんで。
いいじゃないですか、めちゃくちゃ。
一筆書きとか考えなくていいんですよ。移動の効率とか、うん、どこ行こうかとか決めなくていい。
うん。
ちょっと日暮里で降りてみるか、みたいな。
うん。
日暮里の昔行ってた店とかって残ってんのかなと見に行ったら、やってなくて、いや、これは閉店じゃなくて、単に今日臨時休業っていうことに、と思いたいとかって思いながらもう一回すぐ、電車乗るとかね。
うん。
うん。フリーキップならではの、大胆な移動で。で、最後は夕方に、新橋で、
うん。
清水記者と、待ち合わせしてたんで。
ほう。
新橋行って清水記者に会って、清水記者のおすすめの、新橋ガード下の焼き鳥屋さん、羅生門っていう店と、
はい。
あとホルモン焼肉の店に連れてってもらいましたね。
いいですね。
いやー、美味しかったし、清水記者になんかずっと聞きたい話とか聞けて。
聞けた？
そうですね、あれで、何時間ぐらい飲んでくれたんですかね？ 4 時、え、3時間 ?4 時間
結構飲んだね。
解散した時確か8時か9時とか、そういう、8時やったかな？それでも3時間とかですよね。
うん。
結構、話聞けて嬉しかったですね。
ガブガブ飲むよね、しかもハイボール。
いや、もう、飲まずにはいられないっていう。
豚はさ、
もう最後は、もう涙が止まらなかったですからね、歓喜余って。
涙どんな話したのよ。
いやー、まあ、どんな話したかってここでは言い切れないもんがあるんですけど、
うん。
なんか大学で今講義してるらしくて、
ほうほうほう。
その講義に使ったね、なんか映像とかも多少見してもらったりとかして、
はい、いいね。
こんなことを今、教えてはるんやって、戦争時代の報道と歴史的事実みたいなね。
ああ、ミッドウェー海戦対象みたいな。
どういうかなんかそのフェイクニュースか。フェイクニュース。
うん。
言うたら、こういうことがあって、こういうことがあって、こういうことがあってっていう歴史的事実があるわけじゃないですか。
はい。
でも、あんまりそのフェイクニュースが伝えるときは、こういうことがあったっていうのを全部伏せて伝えると、
うん。
歪んで伝わるから、で、みんな、こういうことがあったの、実はこの事件とこの事件の間にこんなことが、例えば最近清水記者がやってるやつとかで言ったら、何ですかね、南京の前、南京とかの、南京じゃないよ、日本の空襲とか原爆とかあるじゃないですか。
うん。
その前に中国を爆撃した話とか。
旅順のやつ。
旅順のやつもまあ、旅順のね、旅順攻略とかもあるんですけども、大連じゃないや。蒋介石を降参させるために200何回も空襲したっていうのを、みんなあんまり知らないじゃないですか。
知らない。
戦略爆撃をしたんですよ。
そういうやつを講座でやってるわけね。うん、すごいな、いいね、清水記者の話が聞けるの。
そうそうそうそうそうそう。重慶、重慶。
うん。
名前出てこなかった。重慶爆撃。だからこの名前出てこなかったって、広島とかって一瞬で出てくるのに、中国のあの都市、どこやったっけ、重慶、重慶って。こう酔っ払ってたらなかなか出てこないぐらいの日本人の意識ってあるじゃないですか。
はい。
そこが抜けると、その流れが分かりにくくなるみたいな講義とかをしてて、学生とかやっぱり、重慶爆撃って、この中のどれくらいの人知ってるって言ったら、
うん。
知らないって、なるんだよねって。みんな知らないからさ、って。
だからさ。
うん、そうそうそうそうそうそう。そういう最近のドキュメンタリーに絡んだような話ももちろん聞けたんですけど、もっと僕の個人的に聞きたい話も聞けて。
ほほ。
てっちゃんが清水記者がなんかホラー映画が好きみたいな。
うん。
こと言ってて、ホラー映画好きってほんまですかって聞いたら。
うん。
いや、全然別に好きじゃないよって。知らないからさって、見ないからさってホラー映画ってって。
ええ
ー、てっちゃんが僕に清水記者ホラー映画大好きだって言ってましたよって、言ってないよって。僕、清水記者とホラー映画って全然繋がらない感じがしたんですけども、好きじゃないんですかって言ったら、いや、全然知らないからさ、って。
テスはいい加減なこと言うな。
そうそうそうそうそうそう。フェイクニュースだって、それ。
ひどない？
リングが好きなんですって。
そう、リングが大好きって言ってた。
うん。いや、ホラー映画とか、ホラー小説とかは全く興味がないって。リングが面白くて、
うん。
あれたまたま読んだんだけど、すごい面白いよねって。
うん。
でも螺旋とかループとか面白くなかったって言ってた。
うん。
うん、うん。あ、その辺、気が合うなと思って。
うん。
で、なんか最近その、4作目が出たみたいな、最近でもないやと思うけど、それはまあまあ面白かったみたいなこと言ってて。
うん。読んでるんだもん、でも。
そうそうそうそう。なんかその、リングのシリーズだけは、最初のやつが面白かったから、
うん、
続きのやつも、なんか一応読んでるけど、やっぱ興味なくしちゃったよね、みたいな。でも最初のやつは本当に面白いよね、っていう。
うん。
うんうん。鈴木浩二の、リング。そういう話でしたね。なんか、別にホラー映画が好きとかじゃないっていうのって聞いてて。
確か俺が速攻フェイクニュースだ
った。そうそうそう、だから胸の使いが取れましたね。面白かったですね。
山の話とかは？
ああ、山の話もね、そこまではできなかったですけど、うん、多少聞きましたね。なんか山の魅力とはみたいなんとか。いろいろ話してもらって、もう本当にお腹いっぱいやし、ごちそうになっちゃって本当に。いやーね、いや、もう、俺なんか60だよって。
全然見えない、若いね。
ああ、そんなに、この間、尖閣ゲームの新しい。
はい。青木さんの。
そうそうそう、消された文章とか、はい、なんかタイトル変わって文庫になってすごい書き直して出ますみたいなのあったじゃないですか。
うん。
その青木先生も、なんか、来て、一緒に飲んでくれるみたいな予定があったらしいんですけども、
うん。
ちょっと来れなくなっちゃって。
うん。まあ、忙しい時期だろうね、今。
そう、いろいろやっぱり大変みたいで。で、まあ、清水記者がすっごい相手してくれたんで、よかったですね。東京来てよかったなって。
よかったね。
うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん。だから、鉄に頑張ってほしいんだよねって。
それ何回も
言う。いや、お前、何回も言うから。
ああ、よかった。頑張る。
最近なんか大変そうじゃないって。
うん。
うん。うん、大丈夫なのって。いやー、鉄とかなんか、何かできそうな気がするんだよねって。
可愛がられてる。可愛がられてるわ、もう。
いや、しみじみとしましたね。
しみじみとしたの、それね。
いや、しみじみとしたし、もう最後はもう涙が止まらないぐらい嬉しいじゃないですか。
はい。僕も嬉しいです、そう言われて。
うん、うん。いや、不思議な、不思議なこともあるもんですよね。
すごい縁ですね、本当に。
うん、うん、うん、うん、うん、うん。で、その日も、まあ、そんなことがあって、
バキバキに飲んで。
飲んで。しかも、最後なんか結局、またしてもレモンサワーとか連打してたような気がするんですよね。
ああ、もうやっぱり飲んじゃうよね、レモンサワーとか。
ビールからなんかサワーに切り替わるみたいな、やっぱり東京の洗礼中の。豚肉とか食っちゃってね。
うん、
で、豚肉となったらもう焼酎だろうがよ、みたいな。
ああ、あるよね。
うん。で、またいい気分になって。でも、このままサウナセンター、ちゃう、サウナセンターじゃない、ニュー大泉に帰るっていうのもなーって思って、なんか近くに蕎麦屋とかないのかって。
うん。
なったらなんかね、あったんですよ。
ほう。
夜中まで空いてる蕎麦屋みたいなのが。
うん。
しかも塩蕎麦っていう。
塩蕎麦。
はい。謎の蕎麦屋があって。そこ、なんか、夜中までやってる、普通のカウンターの食券の蕎麦屋なんですけど、
うん、
飲み屋も兼ねてるみたいで、まあ、いっぱいなんか酒とかあてとかあるんですよ。
うん、
でもさすがにそんなん飲む気分じゃないじゃないですか、もう。
まあね。
一杯の蕎麦が食えたらいいなと思って、
うん、
また熱い天玉蕎麦かなんかを注文したんですけども、
うん、
昔ね、結構話題になった岩本九みたいな。
岩本九？
岩本九っていう、言うたら、何ですかね、富士蕎麦とかを真っ向に否定する感じの蕎麦屋さんが一時期、すっごい乗してたんですよ。
気軽に入れない。
いや、気軽に入れるんですけど。
だけど、うちは本格だよ、みたいな。
そう、腰のある蕎麦食わすよ、みたいな。打ち立て感のある。
あ、
富士蕎麦のお蕎麦とかでこう、ゆるゆる感のある蕎麦じゃないですか。
インスタント的な。
そうそう。それに対して角が立ったような蕎麦食わすよ、みたいな。その場でなんか、こう、製麺して茹でるっていう。
ああ、ちょっと本格派みたいな。
そう、ニューって出てきて、蕎麦が。うん、同じようなシステムで。なんか、あれでしたね。これはこれで。あ、岩本九以外にもこういうスタイルのお店あるんやって思って。
意外とうまい。
まあ、うまかったですね。まあ、うん、いい。
こういうのでいい
っていうか、なんですかね、わからんっていうか、蕎麦助か。蕎麦助、稲荷町本店？
うん。
うん。蕎麦助っていう店なんですけども。ああ、なんとなく、近くに空いてる店ないかって探して入った割には、ああ、これはこれでいいなって、なんか東京行ったらね、蕎麦食いたく、どうしてもなりますよね。
しかも飲んだ後だしね。ラーメンは？
え？いや、蕎麦食ったからいいやん、もう。
いや、東京といえばラーメンでしょ。
え、てちゃんなんかラーメン食ったん？ん？東京で。
豚尾さん。
はい。
全く食べてない。
だから人に言うそれを、だから、食ってないんやったら、人に託さないで。
ね、うん。僕が食べたいラーメンはね、
はい。
全部ニンニクなんですよ。
ほうほうほうほうほうほうほう。
で、東京に行ったら必ず人と会うから、
はい。
食べれない
の。でもニンニクのライブ感って言うやん。
そう、だから食べれないの。
いやいや、東京の人みんな食ってんねんから食ったらええやん。
でも、
うん、
人と会うときにニンニクの臭いって失礼でしょ、うん、わざわざ会うって確定してるのに、
はい、
ニンニクラーメン食べてきたんですよ、プーンって、うん、うわーってなるでしょ。
ライブ感あるねって。
ライブ感バリバリあるよ、
うん、
家系も二郎も食いてーよ。
ずっと会わたのにね。
だ今度食うよ。
うんうんうんうん、
ちゃんとニンニクのライブ感感じに。本場のね、
うんうん、
横浜ラーメン2の。
うんうんうんうんうんうん。
美味しいはずね。
吉村屋とかね。
いや、そうそうそうそう。
行って、これっすよって。
うん、めって。片目、濃い目、多め、早死に三段活用ですね。
で、三日目は、あれでしたね。もういきなり、三日目は三日目で北欧っていうサウナに泊まろうっていう、
うん。
うん。ことやったんですけども、その前に、普通に、宿泊するとこじゃないとこのサウナとかでもおすすめって言われてるじゃないですか。
うん。
そういうとこをちょっと消化したかったなと思って、
はい。
宿泊とは別にサウナ行こうと。
まあ、もてなしスラックにサウナチャンネルがありますからね。
うんうん。
そこでみんながね、ここのサウナホームですとか。
で、能登さんとかにアスティルっていう新橋のサウナを勧められてて、しかもそこの、入れる券とかを郵送してもらったんですよ。
めちゃくちゃ。行くしかないじゃない？
いや、これ行ってくださいみたいな感じで。
うん。
でも、あれですね、行く時間なくて。
なんだ？まあまあまあ、また今度ですな、じゃあ。
で、清水記者と新橋で会うからちょうど、新橋で入れるやんとかって思ってたら、
うん。
そんな時間なくなっちゃってて。
うん。
で、そこはもう泣く泣く、また近いうちに東京行って使うしかねえとかって思って。
だってサウナ皇帝とかいるんですよ。
そう。
サウナチャンピオンとか。
そう。
いや、これは行くしかねえってなるでしょ。
いいですよ。で、結局、行けたのが、池田悲しという、
はい。
人が。
ブログの先生、ブログの教科書ですね。
もう東京のベストオブベストサウナって言っ ってるサウナセンターですね。
はい。
ウグイス谷の。
もう、しきりにブログに書いてくれてますよ、ね。サウナセンターのこと。僕が行ったのは大久保店か。
ああ、あの、大泉大久保店みたいなやつかな。
はいはいはい。
サウナ大泉。で、サウナセンターももともと、大泉や、サウナセンター大泉らしいんですけど。
なんか変わったんだよね。
そう、その大泉グループじゃなくなったらしいとかっていう。
M&A されたの？
いや、わからない。独立かなって思って。で、ただのサウナセンターっていう名前になったと。
うん。
うん。で、まあ、それはいいねんけど、またあの、一日フ、あの、フリーパスみたいな券買って、その日も。
うん。
とりあえず気軽に、ウグイス谷行っちゃおうって言って、
うん。
行って、その、ウグイス谷ってもう、超ラブホ街なんですよ。
超ラブホエリア。
もう駅降りたら、2分でラブホみたいな。
すげえな。
で、もうラブホの迷路みたいなとこ通っていかないといけないのね。
うん。
もうラブホだけで壁ができてるエリアみたいなところがあって。
ああ。
で、そこ抜けてって結構ちょっと歩いたところに、そのサウナセンターっていうのあるんですよ。
うん。
で、入ってみたんですけど、ここはもう、なんか、あれでしたね。施設は昭和なんですけど、
うん。
まず入ってびっくりするのが、
はい。
ガンダムがあるっていう。
だからなんで？
わからない。
シャーザクがあったり、スロットがあったり、ガンダムが、なんか何
なんか人間と同じ大きさのガンダムがあるっていう。
しかも、なんか人間大ガンダム？
そうそうそうそう。あの、シャーザクも人間大シャーザクでしたからね。
その、なんで？
玄関になんかあるんですよ。
うん。
で、入って受付して、そのサウナ行くんですけども、
うん。
まあ、最初に、そこって、あの、セルフロウリュなんかもできちゃうみたいのが売りで。
おー、いいね。
なんか、東京来て初めて、ちょっと本格的やんって、なってくるじゃないですか。
うん。うん、
で、ロッカー行って、ここ着替えてる時に張り紙見るわけですよ。
はい。
セルフロウリュは昨日からやめました、みたいな。
なんで
なんか、やけどするから、あの、危険なんで、あの、
いい加減にして。
昨日やめましたみたいな。
昨日
ひどくないって。
マジか。
マジかーって。いやー、ちょっと、あの、ね、動揺が隠せない面もあったんですけど、ね。
動揺隠せないどころじゃなくて、俺だとあわってなるよ。
で、ローリューはもう、その、時間帯の、
うん、
その、ね、向こうがやってくれるロウリュに期待してくださいみたいな。
うん。
自分でもうかけないでって。
うん。
勝手に。残念やったんですけども。サウナ自体は、まあ確かに一番あれでしたね。じとーっとしてて気持ちよかったですね。
あ、いいね。
うん、うん。
これでロウリュさえあればね。
そうそうそうそうそうそうそう。昔はこれでさらに水ザッバーンってかけて、ブシューみたいな。
で、うわあっちーみたいな。
あったんやろなーって思いながら。まあでもそれでももうそこで4往復5往復とかしましたからね、水に。
結構楽しんじゃってるじゃん。水風呂も良かったんだ、じゃ
あ。うん、水風呂も程よい温度で良かったっすね。ただ、なんか、やたらあの水濁ってて。
なんで
いや、なんでこんな濁ってんのかなとかっていう謎はありましたけども。うん。よかった、サウナセンター。結局そこで、何往復もした挙句に、3時間コースで1200円とかやったかな？
うん。
なんか値段も安いんですよ。
うん。
で、建物自体はすんごい昭和なんですけど、
うん。
なんかね、あの、普通、そういうサウナの、なんかこう、リクライニングとか並んでるのは、あれじゃないですか。
うん。
休憩エリアみたいな。
はい。
臭いんですけど。
うん。
そこはなんかちょっといい香りしてたっていう。
臭いけどいい香り。
いや、臭さがない、臭さがない。だ普通絶対臭いんですよ。なんか、お寿司みたいなのが。
おじじる臭みたいな。
そうそうそうそう。だ大概のね、あの、サウナってどんだけ、 その、ことさら汚いサウナとかじゃなくても、おっさん臭がすごいんですけど、
うん。
まあ、人が少なかったっていうのもあんのかな、結構午前中とかそんな感じで行ったんですけど、
ね。ちゃんと掃除してるんじゃない？
なんかスカッとするサウナでしたね。
いいサウナですね。濁りとセルフロウリュが気になるけど。
まあ確かに池田かなしが褒めるだけあるわっていう。
ホームですかね。
はい。なかなかこう、普段大阪で行ってるようなサウナに近づいてきたなっていう。
ほうほうほう。
感じが。まあその、メトスっていうメーカーで、僕がよくもうほんまによう言ってる大東洋とかと同じシステムなんで、こう馴染みがあっていい感じですね。
なるほど。
うん。
ペンギン。泊まれるの？泊まれるの？
そこね、あ、なんか一応泊まれるみたい。
泊まれるみたいってことは、あの、いてもいい
権利みたいな感じ。そうそうそうそうそうそうそうそう。あの、リクライニング。
カプセルとかないよ。
ないないないないない。カプセルとか併設されてないから、うん、今回のなんかその宿泊っていうことの中で候補には入らなかったんですよ。これはもうなんか普通に行ってサウナだけ使う感じやなって思って。
あの、雑魚寝で泊まるっていう認識なら泊まっていいよみたいな。
そうそう。で、その、そういうのって外出とかできひんじゃないですか。
うん。
だから、ちょっと宿泊には、もう最後に行ってそこで寝て次の日の朝に帰るみたいな話やから。
うん。
ちゃうなぁと思ったんで、普通に3時間利用で、言いましたね。
最後は24回間で閉めたと。
いや、違うよ、北欧やって。
あ、うん。
最後に泊まったのは北欧ですね。で、最終日はその、最終日、パンイチさんっていう人と、
あの
伝説のパンイチっていう人と、夕方に約束して、
うん。
ちょっと飲もうよって、久々に東京でっていう。
飲もうよって。
で、あの、新宿2丁目行こうよって。
なんで ?24 回か
違うよ。
一緒にサウナ入る。
いや、サウナ談義しようっていう飲みながら。
え、だからに、え
新宿2丁目で。
うん。
あのね、これ、今やから言うんですけど、
うん。
もうずっとこれ黙ってたんですよ。実は
。
あのね、新宿ってよう言ってたんですけど。
はい。
新宿2丁目にね。
うん。
むちゃくちゃおすすめの居酒屋あったんですよ。
ほう。まあ、一回も聞いたことないな、それ。
どうしよう、言わんかったもん。
うん。
新宿2丁目のところの雑居ビルみたいなところにへばりつくように看板があって、
うん、
え、こんなビルの隙間のとこになんか居酒屋の看板っぽいの出てるけど、
うん、
これ居酒屋なのっていう店があったんですよ。
うん、
で入ったら結構広いんですよ、中。
はい。
でもマジで目立たない、なんかいつからあるんやろみたいな、すごい店で。
しかもフリースペースとかもあったらしたら怖いよね。
もう結構サラリーマンがなかなかちょっと、5時とか回ったらサラリーマンがぎっしりみたいな。
ああ、人気。
人気やけど、外からはもうめちゃくちゃ目立たないのよ。
うん。
なんか看板があって、居酒屋みたいなこと書いてるけど、これ、え、どのスペースみたいな。
うん。
なんかもう妖怪ポストみたいな店なのね。
うん。
そやけど、そこって割と昼間から空いてるし。
うん。
で、何よりすごいのが、結構関東っぽい、その、酎ハイとか、酎ハイが、なんか、酎ハイが200円ちょいとか、そんな、そういうような感じやったと思うんですよ。
うん、
で、なんか、いろんなメニューとかも、300円みたいなのが多くて、
うん、
で、しかも、いちいちちょっと美味しいんですね。
うん、
で、新宿でなんか居酒屋とかで飲み食いするって高くつきそうじゃないですか。
つきそう。
新宿2丁目やのに下町価格みたいな。
はぁ。
で、奇跡の店やったから、自分の中で。
うん、
誰にも教えんとこって思ってて。
なんでひどくない？
いや、特にネットとかでは、なんかネットにレビューとか下手にこんなんしたら荒らされるな、みたいな。
ああ。
見た、これはなんか、パンイチとか、昔で言ったら川口さんとか、 あの、一部の人だけで共有しとこうぜっていう、この店って。
うん。
ネットにはさらさないようにしとこうと。
うん。
で、吉野っていう店やったんですよ。
もうネットでめっちゃさらしたな。
でもなんでこれ今さら言うか言うたら、
うん。
店行ったら廃墟になった。
宣伝しないから。
で、廃墟になってて、え、嘘やろ、嘘やろ、これって。あの、今日閉まってるって雰囲気じゃなくて、なんかゴミとかいっぱい前に置いてるし、って。
うん。
で、見たらなんか、ふにゃふにゃなって張り紙あって。
うん。
長年ご愛顧ありがとうございました。
宣伝しないから。
あの、当店は7月末で閉店させていただきました、みたいな。
うん。
あの、間に合わなかったっていう。
あの、ツイッターでも書かれがちですよね。
うん。
あの、この店は宣伝しないとこうって。
うんうんうん、うん。
っていう店、どんどん潰れていってますって。
いや、でもね、これ宣伝する、しないとかっていうことじゃなくて、多分、その、高齢とかそういう、うみんなかなりの年やったですからね。お店やってる人たちが。
でも、ショックじゃないですか、そんないい店がなくなってたら。どうなっちゃうの、パン一の実は。
いや、もう、頭の中空っぽでしたね。じゃあ、とりあえず、気をつけるために新宿公園見に行くかって言って。
うん。
その、ね、昔、その新宿公園っていろんなドラマがあるわけですよ。
ちょっとさんも言われましたよね。うん、あの、お金のためにやってたけど、もう、今はもう、好きになっちゃったんだよねって。どうお兄さんみたいな。500円。
安い。いや、その新宿公園っていう新宿2丁目の真ん中にある公園なんですけど、
うん。
まあちょっと、一休みできる感じじゃないですか。
でも一休みが危ないけどね。
うん。でもあそこになんか、いろんなドラマあったなと思って、で、確か、トイレもあるんですよ、新宿公園って。
うん。
だからそこでちょっとおしっこしたりもできるし。
うん。
まあ、ブラッと見に行きましょうよ、つって見に行ったら。
うん。
なんか新宿公園がすっかり綺麗になってるんですよ。
綺麗になってますよね、めっちゃ。
で、トイレとかもなんか、むちゃくちゃ最新感。昔はボロいトイレの小屋があった感じやのに。
うん。
ピシッとしたトイレ立てて。
うん。
うわ、すっげえ綺麗になって。てるけどこれ何って、
うん、
あのね、その綺麗な遊具とか公園とかトイレとかが、
うん、
全部柵で囲まれてるんですよ。
ほう。
でゲートが閉められてガチャンって、
うん、
あの綺麗な遊具とかトイレとか見えるけど、
うん、入れない
入れないって。でパッて見たら、
うん、
公園のあの会場時間、7時までみたいな。
夜間禁止。
そう、夜間は一切誰も入れへんっていう。すごくないって。え、締め出し、公園ってみんなのものじゃん。
まあ、いかがわしいことに使う人が多かったんでしょうね。綺麗になって、なおさら。
完全に柵で、高い柵で。
うん。
動物園のように。
じゃあもう、ゆっくりもできないじゃん、公園に行って。
あの公園見ることしかできないっていう公園になってます、ね。うん。いや、でも、あんな、ね、街中の公園をあんな締め出すとかって、なんか恐ろしいものを見ましたね。
よっぽどだったんでしょうね。
あそこでだって、昔の、紙パックの酒を置いて、ずーっと座ってた人たち、どこ行ったらええねんって。
ねえ。
ねえ。
ドラマが生まれましたな、また。
まあなんか、ファシズムですよね。
うん。
で、それでショック受けて、僕とパンイチは新宿三丁目の居酒屋に行って、ちょっと話、そしてパンイチおすすめのヴァンパイアっていう。
ああ、うん。
ヴァンパイアという、なんか、もう200円ぐらいで飲める。
そうそうそう、安い。
100何本とか200円とかで飲める。
うん。
あの、 ションベン横丁に、あの、だからあの、第二蓬莱屋のすぐ近くなんですよ。
うん。
でそこ行って、飲みして、ちょっと盛り上がりましたね。うん、結構。んで、もう、あー、終電かーったパンイチが、あの、実は明日休み入れてるんですよね、って。
時。
だからあの、豚尾さんがあの、上野に帰るんでついていきますって。
うん。
え?って。
うん。
え、ついてくんの?って。
うん。え、何?
いや、でも、休み入れてるって言って、ついてきて、あの、上野で飲むって言ってるんやったら、もうそんなことまで言われたら断れないじゃないですか。
もうこっちももう準備バッチリだぜってなるよね。
うん。
うん、そんな誘いまでね。
で、二人とも結構ベロベロになって、
うん。
上野まで来て。
デートが繋いじゃったりみたいな。
そう。で、もうじゃあ、パンイチ、このまま帰られへんから、
うん。
今のうちに、あの、泊まるとこだけ取っとくわって言って、
うん。
僕がネットで、なんか適当な安宿見つけて、
うん。
あ、ここが空いてるみたいやからっつって、そこに、とりあえずチェックインだけしてもらって。
うん。
で、なんかもう12時過ぎたらなかなか、その、飲むとこって探すのめんどくさくなって、24時間の店とかもあるけど、
うん。
結局選んとこが、富士蕎麦やったんすよね。
富士蕎麦のみ?
はい。
ありますよね。
で、富士蕎麦で、なんか、蕎麦を頼みながら、
うん。
まあ、プレモルしかないんですけど、
うん。
プレモルあんまり好きじゃないとはいえ、この際贅沢は言えないじゃないですか、24時間やってるし。
うん。
で、あの、まあ、安価な値段ですしね。300円とかそんな感じで、ビール飲めるし。うん、まあ、ここで、ちょっと軽く盛り上がって、十分やわ、と思って。
うん、
こう飲んでるうちにちょっと話盛り上がってきて、僕頼んだビール飲んじゃったんですよ。う
ん、はい。
そしたらまたあの食券買いに行っておかわりするか、つって。
うん。
パンイチはまた全然、あの、まあもう相当飲んではるんで、
うん。
そんなに進んでなかったから、まあ僕だけなくなって僕もなんか暇やなと思ったんで、飲みたいじゃないですか。
はい。
で、もう一回あの食券買って、その、おじさんの前に出して、
うん、
ビールが出来上がるのを待ってたんですよ。
うん、
おじさんが、なんか生ビール二つバーって入れて、
うん、
ボンボンって置くから、生ビールこれ一つ僕のですよねって取ったら、
うん、
その富士蕎麦のおじさんがね、
うん、
クイってやるんですよ。
うん、
えって。クイって。
何?
え、何?え、もう一つ取っていきって。
え?
え?え?って。いや、うん、そっちの彼の分って。
え?
え?え、店からのおごりって。
行為?
え、何それって。富士蕎麦ってそんなんあるのって。
食いって。
え、もらっていいんすかって。
うん。
あの、こっちの彼にはあげなよって。
なんと、
この深夜1時過ぎて、富士蕎麦で飲んでる二人に、うん俺からのおごりだ、みたいな、この。え、そういう
こと?俺は店の行為なのよ、って。
え、富士蕎麦ってそんなトラウマが生まれるのって。
やっぱもう富士蕎麦最高だな。
バーじゃないやから。
食い
って。そうそう。なんか何も言わず二つ。なんか、あれ、これ別の人も頼んでたんかな、とかと思ってたら。いや、ここ持っていきなよ、って。
粋な親父だね。東京の行きっつうやつが出たね、豚尾さん。
あの、富士蕎麦を、富士蕎麦を侮ってた僕が。
僕も富士蕎麦宣伝しててよかった。やっぱ、いい店だな。
はぁ。
すっげえことが生まれたね。
そうやね。こんなことあるんすね。富士蕎麦で2時間ぐらい飲んでたんですかね。なんか
飲みすぎ。
なんか店出るときにはもうすっかりあの服が、出汁の匂いが出ましたね。その、北欧ってサウナに帰ったときになんか服、なんか、わ完全出汁の匂いになってるって
。どんな話してたのパンイチさんと。
え、サウナ談義。
無限に?
はい。
嘘でしょ
や、今回どこに行ったとか、どんな、パンチは、錦糸町のとこがもう一番いいんですよって。スト2ありますからって。
えぇ、ー、
いや、なんかサウナにスパツ、あ、じゃあ、スパツーか。スパツーがあるサウナあるらしいですね。
なんかすげえな、サウナ。東京の。
スーファミのスパツが設置してあるっていう。サウナ上がりに対戦できるみたいな。そこがおすすめっていう話をずっとしてましたね。いや、まあ、そんな感じで。
え、そんな何時間もできる
最終日に泊まったその北欧っていうところが、結局一番豪華でした、ね、
豪華だった。名前の通り。
うん。北欧っていうだけで。一番設備が新しくて。
うん。
露天風呂もでかくて。もうなかなか、うん。こういうのでいいんだよ、こういうのでっていう
感じ。うん。
カプセルもなんか広くて居やすいところやったし。上野地区で、カプセル&サウナ泊まるんやったら僕の狭い見識の中では、今んとこ北欧で安定、ど安定なんちゃうかなっていう。
なるほどね。じゃあ次行くときは、上野以外の中野とかにエリア変えたり、ね。中野行ってないでしょ、今回。
うわぁ、行ってないね。なんでわかったんや。
ちょっと話で行ってないじゃん。
いや、
なんか、
いやいや
東京の、上野とか秋葉原って右上らへんか。
いや。
だっけ。
まあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあ。
そのエリアしか武藤さん行ってないからね。
まあ新宿とか行ってるんですけどね。
あ、そっか、板橋は左下だから行ってるね。
左下。あ、実は全然話してないんですけど。
うん。話して
赤羽行ってるんですよ。
赤羽？
はい。
丸マス屋。
はい。
懐かしの、
赤羽に僕調査報道に行ってるんですよ。
うん。久々の赤羽に。
今まで、しかもね、僕、大塚とかにも行ってますしね。
結構行ってるじゃん。
だからむっちゃ回った、フリーキップ。
だからそれ教えて、俺に。今度こそ教えてね、もう。まさか大阪でも似たようなもんある？
ね、大阪にあんのは地下鉄フリーキップだけですね。
ああ、じゃあいいや。
地下鉄の移動ってそんなぐるぐるいかんやん。
だってもう南と北行くだけで終わりだから。
そう、いらない。地下鉄フリーキップは、正直。
うん。
いや、よっぽどマニアックな、その全駅降りたろうとかって、そういう、ね、企みがない限りいらない。
千里中央とかいかんしね。
そうそうそうそう。なんですかね。赤羽って、
うん。
その丸松屋ってもともとその孤独のグルメなんかもあって、元から人気店っていうのもあって、さらに人気を加速して、なかなか入りづらくなってるみたいな印象があったんですよ。
はい。
で、その赤羽にはもう一つ、てっちゃんの聖地と言われるおでん屋あるじゃないですか。
はんぺん、俺が昔からはんぺん好きっていうのを、
そう、初めて
証明できる。
そう。あの時僕、てっちゃんにはんぺんが実は、めちゃくちゃ好きでとかって言われて。
うん。
行ってってなったからね。
いいとか行ったから食べたよね。いや、それで、コンビニでもはんぺんしか頼んでないでしょ、俺。
そうそうそうそうそうそうそうそう。
本当に好きなんだなっていう。
で、イコイっていう立ち飲み屋さんも安くて。